2014年5月11日日曜日母の日午後8時14分頃収録、カラーデイズパーソナリティー若でございますけれども、そうか母の日かね、ということで皆さんね、でね、お母さんに感謝しましたかということで、母の日でございました。まあ若さん母の日何やったのという話はまた本編の中で詳しくお話ししていこうと思うんですがですね、まあ今サンスタ、ゴミ袋がいっぱいあるっていうね話でまあこの話もまた本編の中でしようと思うんですけれども、今ね部屋の掃除をやってるんですけど、まあね今回のね部屋の掃除俺めちゃくちゃ気合い入れてるっていうね、いうことで、なんかねもうすでに今日一日だけでゴミ袋なんか3袋ぐらい出たんだよね。そうね、何そんなに今までゴミを貯めていたのか、あ、まあちょっとその辺含めて今日はいろいろ、まあ先週の振り返り等々も含めてお話ししていきたいなというふうに思います。ということで5月中旬の日曜日行ってみよう。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16.comの制作でお送りします。
はい、ということで改めまして皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティー若です。連休明けてから、最初の休みですか。だからそうだね、だから先週だから水曜日木曜日金曜日とまあ、平日でございまして、でまあカレンダー通りの人はだから土日、この土日がまあ連休明け最初のね休みだったわけですけれども、皆さんは5月病発症してないですか。大丈夫ですか。僕ですか。僕はもうだからもうずーっともうね、5月、4月の下旬くらいからもう僕はずーっともうね、春休み、バケーションですからね。もうどうしようみたいな話。はい、過ごしておりましたけれども。じゃあ、先週の振り返りやりますか？やる？先週何やったっけな？前回、そうだね。前回サンスタ最寄りのね、でっかい公園に行って、別名ベルサイユ宮殿ね。に行って、一人お花見行ってきたよって話を前回したのかな？前回言うと、5月の4日であれ行ったのね。5月の4日に行った、んですよ。そうそう。で、5月5日、子供の日は、何をやってたんだっけな。まあ、大したことはやってなかったと思います。5月6日、振り返り休日。うん、この日もね、大したことやってなかったと思います。もう覚えてないってね。で、5月7日、水曜日。5月7日、水曜日はね、あれだ、大学に行ってました。で、この日ね、大学平日だから当たり前じゃんって思ってるかもしれませんけど、5月7日、この日ですね、振り替え休日で、うちの大学、この日も振り休でした。休みでした。連休。だからね、だから、3日、4日、5日、6日、7日と休みだったんですよ。そうそうそう。で、7日、連休、若さん的には連休最終日だったんですけども、大学行ってました。午後からかな？あ、違う、午前中、11時ぐらいからもう大学行ったかな？うん。で、ゼミでちょっと課題をやろうじゃないか、つうことで。まあ、チーム戦で動いてるみたいな話はね、前々からやってると思うんですけど、まあ、ちょっとその辺で課題が出ておりましてですね、片付けをしていたんですが、課題の片付けをやってたんですが、まあ、終わらなくてね、本当は7日で終わるはずだったんですけど、予想外の事態が発生してしまいました。まあ、いろいろ今、先代の、先輩方が残してくださった課題してね、卒論等々を読み込みながら、どんなものを作ってきたのかっていうのをこの超短期でこう頭の中に叩き込まなきゃいけないってことで、まあその辺叩き込みながら課題をやって、まあそうやってるの最中の課題が出されたので、まあちょっとその辺をやってたんですけれども、ちょっと思わぬトラブルがあったりとかですね、ちょっとうまく動いてくれなかったりとかっていうのがあって、まあそんなんでちょっとね、わたわたしちゃってですね、5月7日中に片付けるはずが結局終わらず、翌5月8日木曜日も、この日もね、午前中、朝っぱらから大学に行って、課題片付けてました。ちなみに7日から8日にかけて、若さんほぼ徹夜ってね、ほぼ徹みたいな。徹夜じゃなかったか、3時ぐらいに寝たか。でも。 まあ、みたいな感じでね。まあ、大学4年生ね、ぬるゲーだろうと、ね、言われていますけれどもね、世の中昨今ね、大学4年生ぬるゲーぬるゲーとか言ってますけど、全然ぬるゲーじゃなかったっていう話ね、もうね。まあ、そらそうよって話で。だって、卒論でだって、だって、8単位よ まあ、一応セメスター、便宜上セメスターごとに単位がもらえるっていうシステムになってるので、前期4単位、後期4単位なんですよね。あ、でも単位もらえるのは後期になってからか。前期分も、予約かっこ4みたいな感じになると思うんですね。多分ね。そうそう、4単位分っつったらね、2科目分ぐらいですからね、通常科目のね、2科目分ぐらいですか、ありますからね、そりゃそんな甘かねえだろ、みたいな話でね。まあ、甘くなかったね。うん、甘くなかった、甘くなかった。全然甘くなかったね。舐めてましたね。全然ぬるゲーじゃなかったっていう話でした。はい。まあ、そんな感じで。で、まあ、その課題は、まあまあ、無事に、まあ、それで終わりじゃないけどね、終わりじゃないけど、まだこの先、まだずーっと続いていくんですが、まあ、とりあえず、まあ、この週にやる分は終わったというのが木曜日。はい。だから木曜日、水曜日、木曜日と大学行ってましたね、ずっと。木曜日はね、教授とも会ったりとかして、まあ会ったっつっても別に大したことはやってないんですけどね。うん。教授、ああ、お疲れ様ですみたいな話。まあそんな感じだったって話で、ね、まあ教授の顔も見まして、そんな木曜日でした。9日金曜日、9日金曜日なんかやったっけな、なんかやったっけな、なんかやったっけな、もう記憶にないですもう記憶にないです。5月10日土曜日、出かけてました。ちょっと終日ちょっとプライベートでちょっとお出かけをしておりまして、プライベートっつっても大したことじゃないんですけれども、ちょっと札幌市中心部の方にプラプラ、午後から出ておりまして、別に大した用事じゃなかったんですけどね、いうことをやってて、で、この日、あ、これ次回かな、次回話すの、次回ね、ちょっとやろうかなって思ってるんですけど、まあ、タッティ先生が、まあ、この日、まあ、どうやらこの日、タッティ先生、まあ、札幌ドームってとこに行ってたらしいんですけど、5月10日土曜日札幌ドームで何があったかに関してはね、多分ね、某テクノロジーステーションでね、多分もうすでに配信されてるんでしょ、どうせ、ケクノ先生のことだから、どうせ配信してるでしょ、ね、5月10日と、どうせとかって言っちゃったけど、別に、そんなね、別に嫌味買ってるわけじゃないですよ。大丈夫ですよ。何言ってんですか ?5 月10日土曜日、タッティ先生ね、いや、札幌ドームってところにね、札幌ドームってところに行ってたらしいんですが、まあその話はね、ちょっと今日ね、タッティ捕まえてね、話をいろいろ根掘り葉掘り聞こうと思ったんですけども、ちょっとね、タッティ先生今不在というか、チャット上にも今はね、オフラインになってるので、これに関してはですね、次回収録の時に、タッティ先生を呼び出してですね、まあリアルで呼び出すのかチャットで呼び出すのかわかりませんけど、ちょっとね、その辺根掘り葉掘り話を聞いておこうかなと思います、タッティ先生にね。まあそういう話は多分次回やります。はい、お楽しみに。お楽しみっつっても、また聞きの話を俺がするだけなんで、別に大した面白くないですけどね。はい。何 ?5 月とか土曜日に何があったのって?いや、それはだから、ケクスって聞いたら分かるって。はい。はい。でね、ただね、まあ、俺もこの日ね、ちょっと帰り遅くてね、夜11時ぐらい、もう11時とか、もう日付回りそうなぐらいの時にちょっと帰っててね、ちょっと、ね、立て込んでたんです。昨日はね、立て込んでました。で、5月11日日曜日。今日はね、まあ、ずっと家に、いました。ずっと家にいました。天気がいいのにずっと家にいました。部屋の掃除やってました。そう。ってわけで。あ、思い出した。ね、あれだ。金曜日ね、あれだ。5月9日金曜日、あれだ。母の日のね、カーネーション買いに行きました。はい。そうですね。はーい。じゃあ、どっちの話からしようかな。部屋の掃除の話とね、母の日の話があるんだけど、どっちが先がいいですか?母の日の話しますか?タイムリー。まあね、毎年話してるからね、別にもう大して面白くもなんともないんですけど、今年も、まあ今日はね、母の日でございますけれども、若さんも母の日のカーネーションを送ったよ。送りました。今年もね、まあ懲りも、懲りずにね、懲りずに今年も、実家に送りつけました、カーネーションをね。大体ね、予算はね、毎年同じくらいの予算で組んでて、でね、ここ3年っていうか、母の日のプレゼントをまともに送るようになったのは、 大学生になってからですね、一人暮らし始めるようになってからですね、実家にいた頃はやらなかったね、母の日、はぁ、みたいな話、ね、なんて親不幸なやつだと、ね、いう話ですけどもね、誕生日にもプレゼントを送ることもなくですね、みたいな、まあ、クソみたいな、高校生だったんですけども、実家にいた時は、時間慣れてからね、なんだろうね、こうなんかいろんな意味でこう、親のありがたみを知るっていうのがね、まあこう、たびたびこう、いろんなとこ、いろんな機会に思うわけですよ、私も。で、まあ、で、まあ、ね、一人暮らし家を出始めてから、まあちょっとね、感謝の気持ちを年一回ぐらい、年一回、せめて年一回ぐらいなんかプレゼントを贈ろうかみたいな話で、僕はまあ、だから母の誕生日とかに贈るわけではなくて、毎年母の日に必ず贈るっていうね、誕生日には贈んないですよ。ですよとか言っちゃったけど、誕生日は送んないですよ、うん、母の日で送るっていうね、うん、いうことで、まあ毎年カーネーション送ってるんですが、4度目の母の日を送りました。今年で、ね、いつもね、でっかいカゴにカーネーションがいっぱい入ってるやつを送るんですよね。でただそのでっかいカゴに入ってるカーネーション、一色なんですよ。赤なら赤とか、ピンクならピンクとか、オレンジならオレンジとかみたいな感じでね、一色なんですよね。で、毎年ね、俺色変えてて、赤、ピンク、オレンジみたいな感じで、こう、色を変えて送ってたんですけれども、まあ、ちょっとね、飽きたなと。飽きたなって、俺が飽きたなと。俺も飽きたし、多分母も飽きてるだろうみたいな話で。で、ちょっと今年はね、趣向を変えて、二色、カーネーションを送ろうと思って、毎年カーネーションです。バラじゃないんです。バラじゃないですよ。若さん送るのはカーネーションですね。絶対花なんですよ。そう、なんかいろいろね、物を送るみたいなね、人もいるでしょ、きっとね。まあそっちの方がいいのかもしれませんけれども、若さんはね、こだわって花なんですよね。そう、花屋の店先に並んだみたいな話ですよね。オンリーワンよりナンバーワンみたいな。違った、ナンバーワンよりオンリー。あ、若さん、逆だよ、それ。みたいな話、ちょっと話脱線しましたけど、で、まあ、毎年花を送ってるんですけども、今年はちょっと趣向を変えて、そう、2色、赤とピンクの、カーネーションが、なんかハーフ&ハーフみたいな感じで入ってるやつ。大きさはね、毎年同じぐらいの大きさのカゴの中に入ってるんですけども、まあ、その、半々ぐらいで入ってるようなやつを買いまして、でね、プラスね、なんかね、テディベアみたいな、なんかちっちゃいね、クマさんのぬいぐるみがついてる可愛いやつがあったんで、それをチョイスして、送りました。で、新しい実家になってからは2度目か。そうだね。去年に引き続き2度目なんですけどね。未だに若さん、新しい実家の住所覚えられないっていうね。いや、だって自分が住んだことあるとこの住所だったら覚えるけどさ、住んだことないとこの住所って覚えられないんだよね。だから電話番号とかも覚えられなくて、もういつも、手帳見て、ああ、こうか、みたいな。書いてるんですけど、まあまあまあ、そんな感じで、実家に送りまして、金曜日に送りまして。で、したらですね、土曜日に着いたっつってね。土曜日の夕方5時ぐらいに着いたっつってね、母からメール来たんです。まあ、で、ちょっと、まあ土曜日、まあ、伝わっても行ったんですけど、ちょっと帰りが遅かったんで、今日ね、午前中に母親に、ああ、届いたのね、みたいな話で、まあメールはしたんですけども。いうことで、まあ前日に届いたということね。まあ本当はね、本当は11日、今日ね、届くべきだったんですけれども。失敗したね。今回はちょっと失敗したね。まあまあ、でも、遅く届くよりはまあいいでしょうということで。まあ、ということで、無事にカーネーション、若さんも送ったよっていう話でした。まあ以上です。特に、何もないです。これ以上は別に、特に何もないですよ。皆さん送りましたってか、送ります。でも、実家住みの人ってさ、渡すタイミングとかちょっと難しいよね。直接だって渡さなきゃいけないじゃないですか、実家にいる人って。はいっつって、ありがとうみたいに言って渡すの？恥ずかしくてできないわ、俺。俺無理だわ。俺それ無理だわ。直接渡すの無理だわ。まあ、そういう意味ではやっぱり一人暮らしの特権だよね、これね。郵便局のおっちゃんを使うというね。で、ずるい渡し方ですよね。これはやっぱりね、家離れてる人ならではの送り方だと思うんですけれどもね。まあ別にそうか、実家に暮らしてても、あれか、別にあれか、そこでもまあ別に郵便局のおっちゃんの力借りてもいいのか。そうだよね、別に借りてもいいよね。そうそう、あら何かしら、みたいなね。でもあれだよね、差出人書くときにさ、自分の差出人と受取人の住所一緒になっちゃうじゃん、実家の人。そうだよね、そうなっちゃうよね。したら、あんたなんか届いたわよ、つってね、親の名前借りてなんか送ったのかとかって思われちゃうかもしれないね。あ、そうか。ちょっと難しいか、郵便局のおっちゃん使うのは実家の人は。やっぱ難しいか。 接渡すのはちょっと恥ずかしいよね。ちょっと実家暮らしの人がね、どうやってプレゼントを母の日とかに、母の日に限らず、まあ父の人が誕生日とかね、もう、まあクリスマス渡すかどうかは知らないけど、そのプレゼントを渡すって、ね、時に、どうやって渡してるのかっていうのは気になるわね。ちょっとそれ聞きたいですね。うちのスタッフみんな一人暮らしだからね、ダメなんだよね。ちょっとね、うちの兄弟もだから、一人暮らしだよ。うちの妹もね、一人暮らしね。ダメですね、身の回りに実家暮らしの人がいないですね。まあまあまあ、そんなわけでございまして。はい。で、まあまあまあ、そんな母の日ではあったんですが、まあそんな母の日、若さん何やってたのという話でね、部屋の掃除やってました。そう、最近ね、部屋の掃除やってます、若さん。ちょっとサンスタね、部屋の掃除をやってます、最近ね。ちょっとまあね、例年にないぐらいのね、ここ数年で、ね、まともに掃除をやってなかったんでね、まともに掃除やってなかったって、スタッフから言わせれば多分ね、いや、それ、若さん、いつものことでしょとかってね、思うと思うし、多分スタッフがいたらね、いや、若さん、掃除とか言いながら、どうせ大したことやってないんでしょとかってね、絶対うちのスタッフがいたらね、そういうこと、ほざいすると思うんですけどね、今回の若さんは一味違うよっつってね、今回はね、俺めちゃくちゃね、気合入ってるよ。もうバッコバコ捨ててますから。で、ね、一応ね、今回のね、部屋の掃除が終わる頃に、部屋の模様替えをちょっとしようかなと思ってて。ね。え、わさんもう、サンスタもうちょっと、あともう1年でしょみたいな。あと住むの1年切ってんでしょ、別にここで模様替えしなくてもいいよくねってこう。ね。思うでしょ、思うでしょ。いやでもね、俺ね、そろそろね、今のね、家具の配置にね、ちょっと若干飽きが来てるのね。そう。で、まあまあ、言うてもでもまだ8ヶ月、9ヶ月くらいあるじゃないですか。あるでしょね。だから、あ、10ヶ月くらいあるか。あ、したらね、まあ、模様替えしてもまあまあいいだろうということで、ちょっと模様替えをしようかなというふうに思ってます。大体ね、年1回ぐらいで模様替え今までしてきたんだけど、ちょっと、ね、今の家具の配置ね、実はもう、感謝祭2013ぐらいの前ぐらいからの配置なんでね、ちょっとだいぶもうずっとこの配置にしてたんで、まあそろそろ変えようかなということで、ちょっと変えてみようかなというふうに思ってまーす。まあどう変わったかは、多分今月のカラーディーズライブあたりで多分明らかになると思うんで、まあ皆さんはそこを楽しみに待ってていただければいいんですけどね。今回はね、部屋の掃除めちゃくちゃ俺気合入ってるよ。そう。で、まあいつもさ、部屋の掃除やりますとか言いながらさ、もうばあさん捨てられない男だからさ、よくわかんないけど。なんかどうでもいいものまで結構取っといちゃってるのね。だからちょっとバッコバコ捨てようと思って、今回はね、目標決めてます。今回っていうかね、ちょっとね、目標をばあさん決めてます。若さんが大学を卒業するときに、この家を出てくときまでに、つまりあと10ヶ月後ぐらいまでに、今、家にある荷物の量の半分にします。はい。卒業するまでに今家にある荷物を半分にします。今の半分の量にします。だから引っ越しするときには、今の量の半分の量を持っていくっていう話で。あとはもう全部捨てます。はい。でも第1弾としてね、まずね、高校の時の教科書とノートをね、もう思い切って、捨てようと思います。はい。もう使わないでしょ。数学の教科書だけ取っとくわ。数学の教科書だけ取っとく。あとはね、捨てます。あと捨てます。もう全部捨てます。で、家庭科の教科書とかはあるんだけどね、結局ね、実家から持ってきてね、結局開いてない教科書もあるしね、てか開いたの数学の教科書ぐらいだよ。他の教科書一切開いてない。あ、英語開いたかな？英語も開いたけど。あとの科目一切開いてないんで、もう全部捨てます。はい。もう結果使ってない。もう就活も終わったしね。もう捨てます。はい。これでね、だいぶ減るはず。で、あとその他もろもろね、実家から持ってきた荷物ってね、案外使ってないんだよね。その辺もちょっとバコバコ捨てて、家の荷物をちょっと半分ぐらいの量にしたいな、なんていう風にちょっと目標を立ててますので、思い切ってね、もう衣服なんかもね、今回ね、バコバコ捨ててんですよ。そうそうそう、こんな感じでバコバコ捨てて部屋の中すっきりさせたいというふうに思います。ということで、ここまでのお相手カラデスパーソナリティ若でした。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。カラーディーズポッドキャスト。 2015年3月31日の潜伏まであと324日。